大臣の部屋に9章の15節から22節までを朗読してそこを参ります。
先にお祈りを。
説教の前の祈りを捧げます。天の父なる神様、ただいまからヘブライ人の学びをいたします。どうぞ御霊なる神様が一人一人に支配してくださいまして、その御言葉の深い意味を悟り、また悟ったところを信じることができるようにしてください。今日は暑い中でありますが、このように導かれて礼拝を守っておりますが、暑さのために健康を害し、あるいは体力を消耗している方や、また今は人が移動することの多い時期でありますけれども、旅の途中にあったりする方がございますが、一人一人を豊かに憐れみ守ってくださいますようお願いいたします。世界中の諸教会の礼拝をも、特に日本のキリスト教会、こういう悪条件の中でありますが礼拝を守られていますので、一つ一つの群れを祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
それではエフェソ人への手紙の9章2節を朗読いたします。エフェソ人への手紙の9章の15節から22節は新教約聖書の新約聖書411ページです。411ページエフェソ人への手紙第9章15節から22節まで、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために行われません。遺言の場合には遺言者が死んだという証明が必要です。遺言は人が死んで初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は効力がありません。だから最初の契約もまた血が流されずに成立したのではありません。というのはモーセが律法に従って全ての掟を民全体に告げたとき、水や火色の羊毛や子孫とともに若い牡牛と親木の血を取って契約の書自体と民全体とに振りかけ、これは神があなた方に対して定められた契約の血であると言ったからです。また彼は幕屋と礼拝のために用いるあらゆる器具にも同様に血を振りかけました。こうしてほとんど全てのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。私たちは、古い契約と呼ばれておりますモーセが市内の山で結ばれた契約と、そしてメルキゼデクに等しい大祭司であるイエス・キリストが立って結んでくださった新しい契約というものを今までずっと学んでまいりました。古い契約というのはモーセが市内の山で結ばれた契約ですが、契約これは破られることのない固い約束を意味しております。そしてこの契約によってイスラエルの人々は、あなた方は私の民である、私はあなた方の神であるというふうに 大変親しい結びつきを約束してくださいました。つまり神様はもう敵対者ではなく、私たちと心からの友、友人となってくださる、こういうことをが内容であります。約束を結ばれた、これは古い契約のことです。その古い契約はイスラエルが次々に起こします背信、その最たるものは偶像礼拝なのですけれども、こうして神様を何度も何度も怒らせるんですけれども、神様はそれでもじゃあイスラエルの人々は終わり、あなたたちとはもう手を切るというようなことをおっしゃいませんでした。むしろ新しい契約という契約を結ばれます。でその時にはもう市内の契約、モーセで結ばれた契約のように石の板に刻まれた立法、あるいは立法の書と呼ばれている本、そういうものはもう必要とはせずに心の中にそれぞれ立法を書き記す。私先生これを良心とも呼んでおります。良い心ですね。でその良い心を神様は一人一人に与えられた。良い心というのは私たちが罪を犯したときにチクチクと刺します、あの良心です。でそしてこの良心によって私たちは神様の救い、神様の罪の許しが必要だということを悟りまして、でそして神様の許しを求める、これを贖いを求めると言い換えることもできるんですけども、でこのようにしてもう血のつながりによるイスラエルではなくて、むしろ心でこの神の許し、神の贖いを求める人々、これが新しいイスラエルと呼ばれて、そしてこの新しいイスラエルと、そして神様との間に新しい契約が結ばれる。この契約が成り立つためにキリストは真ん中にお立ちになった、新しい契約の仲介者、まず15節に記されている通りです。新しい契約では神様と私たちの間にキリストがお立ちになって、そしてこの新しい契約を締結された、結ばれた。ところでその贖いという言葉なんですけども、これについてまた説明をしなければならない、何度も説明しましたけども、もう一度繰り返して申し上げます。贖いというのは、それは奴隷をとして売られたものを買い戻すお金を指している言葉です。聖書、新約聖書が書かれた時代、奴隷制度というのが厳然とありました。そして実は奴隷には3種類ありました。一つは戦争奴隷と言われまして、戦争で負けた捕虜たちが奴隷としてローマに連れてこられまして、そして売られて奴隷となりました。それから2番目には犯罪を犯して奴隷とされたもの、まあ、これはもうごく少数なのですけども、実は身分の高い人の中にもこのようにして奴隷に落とされたものがおりました。つまりローマ皇帝に反抗したり、あるいはゆえなく罪人と犯罪人とされて、たとえ貴族でありましても奴隷とされたもの、これが2番目の奴隷です。でそして3番目の奴隷、これは実は人数の上で一番多かったのですけれども、負債奴隷と呼ばれている奴隷です。つまりこれは借金を払うことができずに自分自身を売って、あるいは家族を売って奴隷身分になったもの、この3種類の奴隷が あったわけですけれども、いずれにいたしましてもこの奴隷の身分から解放されるための手続きがあったんですけれども、とにかくお金を払って自由になりました。これが贖い代と言われておりますお金のことでして、でそして買い取る自分の身分を取り戻すことを贖いと言っていたわけです。ですから奴隷が解放されるためにはいろんな意味がありますね。まあ、お金を払うわけでそれを贖いというんですけども、犯罪人の場合は罪を償うという意味がそこに当然含まれてまいります。罪はお金を払って、あるいは怠慢を支払ってその罪が免除される、つまりは奴隷から解放される、こういう意味もあります。あるいは戦争奴隷の場合はそういうお金を払って身分を解放される、身分を得られる、奴隷から囚人にされるという、そういう意味ではかつての敗北者、戦争敗北者がその全部帳消しにされてしまう、当然借金も先ほど申しましたようにお金支払って帳消しにされる、そういう意味での意味が全部この贖いという言葉の中に含まれております。今日そのことを踏まえまして、今まで申し上げました契約ということと、それからこの贖いということを踏まえて、ヘブライ人の手紙の9章15節以下について改めて皆さんと学んでみたいと思っております。で、結論的なことから申しますと、今日の説教の結論は22節にあるのでありまして、血を流すことなしに罪の許しはありえない、でこれが今日の説教の結論ということになります。そしてその血と申しますのは、それは旧約聖書の中で繰り返して教えられているところなんですけども、血は命なり、血はあの赤いですね、液体ですけれども、その赤い血を通して意味されているのは命である。これが旧約聖書の一貫した教えでありまして、つまりは血を流すことなしによというのは命を差し出すことなしには罪の許しはありえないということになります。ですからただ一滴二滴の血を流すというだけではこれはダメでありまして、死に至るほどに流血ということが求められて、その流血なしに罪の許しあるいは贖いというものはありえない。罪が許される、罪が償われるためには、それはローマの身分社会ではお金を支払うことでありますけれども、神様の前で私たちの罪が許されるためには血が流されなければならない、つまりは命を代償に支払わなければその罪は許されない、こういうことがこの言葉の意味に含まれております。その血とは新しい契約、イエス・キリストが中央者となられる、あるいは仲介者となられる新しい契約においては、当然のことながらご自身が流した十字架の血を意味しております。誰もキリストの流された十字架の血によってしか罪の許しはありえないということになります。ゴルゴタの丘の上でイエス・キリストが流された血、父よ それが私たちの罪を許す唯一の方法であり手段であるということがここで言われていることなのです。でそしてヘブライ人への手紙はそれを説明するために一つの例を持ち出します。それは遺言のことです。でそれにつきましては16節以下で遺言のことが出てまいりますが、突然遺言が出てきたというのは実はギリシャ語の本文と申しましょうか。ギリシャ語では契約という言葉と遺言という言葉は同じ言葉で言い表すことができるわけです。日本語では2つになっているんですけども、ギリシャ語ではディアセーケーというギリシャ語が使われておりまして、これは一方では契約と翻訳することができ、片方では遺言と訳すことができるわけでして、そういうところからこのヘブライ人の手紙は遺言といきなり持ち出すわけです。でそしてここで書かれておきますことは、これは今日の法律でも通用することですね。今日の法律では皆さんがご承知のように遺言というのは自分のそのいろんな遺言があるんですけども、自筆遺言というのがあって、このこと皆さんご存知ですね。遺言というのは自分の手で肉筆で直筆で書いて、そして日付を書いて署名して捺印、これ実印でなくてもいいんですけども、捺印を押して、そして封をする、これでは自筆遺言で、ですかパソコンで書いたこれは無効になるんだそうですね。日付が落ちていたり、あるいは署名がなかったりするとこれもできる。こういうことはご存知のことだと思います。でそれとともにですね、遺言にとっては肝心なことがあります。でそれはその人が生きている間は遺言は何回でも書き直せるそうです。でそしてですね、その遺言で一番最後の遺言が書いた人が亡くなった場合に有効になる。つまり大切なことは、遺言というのは書いた本人が死ななければ効力を発しないということになるわけです。でヘブライ人の手紙の作者が言っておりますこと、これは今から2000年前の法律に基づいて語っていることですけれども、今日もそれは通用しまして、遺言というのは書いた本人が死ななければ書いてあることは有効にならない、有効にならないわけですから何回でも書き直すことができる。で裁判所に持っていいですね、今でもでいろんなたくさんの遺言がありましたら、裁判官がそれを見てですね、で日付の一番新しいものがこれは有効ですというふうに言ったら、その遺言は有効になるとなんだそうでありまして、要するに本人が死なないと遺言というのは有効にならない。死というものが遺言を有効にすると同様に、自然整形つまり契約も同じことが言えるんだと。契約というのはそこに書かれてありますことが有効になるためには死が求められる、死すなわち血が求められる、血は命である。でこの聖書の教えですね、ちなみに申命記の12章の23節とか、あるいはレビ記の17章の11節とか、でそういうところに聖書の言葉として血は命である、こういうふうに書かれてあります。で今申しましたように、その遺言というのはそれは書いた人が 死ぬことによって有効になりますように、契約もまた血、すなわち命が捧げられて、つまり神、その捧げられたものが死んで、そして蘇る、有効になるというふうに言われなければならないと、ヘブライ人の手紙の作者が言っているわけです。でここでちょっと細かなことになりますけども、しかし新約聖書の中にイエス・キリストが血を流したとは書かれていないんですね。イエス・キリストの十字架の箇所、それはいくらかあるんですけども、例えばマタイの福音書をご覧になって、そこにキリストの十字架の場面が記されておりますけども、マタイ・マルコ・ルカですね、そこに書かれてありますところを見ても、キリストが十字架につけられたと書いてあるんですけども、血を流したとは書いてはいないのです。で、私たちは十字架の物語を見ると血がつきものだというふうにいつも思うんですけども、聖書をよくご覧ください。イエス・キリストが十字架につけられた後、死んで、そしてその死を確かめるために兵士たちが槍で体を刺したところ、その時に血と水が流れた。これが聖書の中に書かれてあるだけでして、聖書はイエス・キリストが血を流したということは書かれてはいないのです。皆さんは聖画というものをよく見られていると思います。キリストの十字架の場面を大変悲惨な姿で描かれてある絵ですね。そういうものをいくつか見られたことがあるかと思います。あるいはキリストの十字架を場面にした映画を見られたかも分かりません。キリストが十字架につけられてですね、その時に血みどろの姿になっている、そういう場面を描く映画を、これをご覧になったことがあるかもわかりません。でけれどもですね、聖書はキリストが血を流したとは記されてはいないわけです。ですから私たちは十字架においてキリストが血を流されたというのは当たり前のことのように思うんですけども、実は新約聖書はそのことを記さない。なぜそうなのか、血と水が流れたというのはヨハネの福音書の19章の34節のところでありまして、またマルコ・ルカには記されてはいないんですね。ところが私たちは十字架というと血が流されたと、そこに直結するし、実際血が流されたと思います。キリストはすでに裁判の時に鞭打たれます。鞭打ちというのは、それは先っちょに骨や杭が埋め込まれてあります鞭で叩くわけですから、それは肉が裂かれ、皮膚が裂かれて流血するのは当然のことで、キリストがビアドロローサというゴルゴタへの丘への道を、その十字架を背負いながら歩かれた時には血みどろで歩かれたはずです。ですからキリストが十字架につけられた時はもうすでに全身血だらけ、頭には茨の冠をつけられておりましたから、頭からも血がタラタラと流れる、鞭で打たれたその傷跡からは血がダラダラと流れる、ビアドロローサを歩かれたキリストの足跡には血がボタボタ落ちていたことは、これは当然推測することができるはずなのですけれども、福音書にはキリストが血を流したということは記しておりません。私もこれについていろいろ考えてみました。わかりませんでした。そしてこれについて説明してくれている本も見つかりませんでした。当然のごとく キリストは十字架で血を流されたということが、まあ、当たり前のように書いてはあるんですけど、実際その通り血を流されたとは思うんですけども、なぜ福音書が大量の出血をキリストがなさったということを記していないのか。聖書にはわからないことがいっぱいありますね。そしてこんなことも実は今に至るまで大学者と呼ばれております聖書の専門家が説明しきれていないんですね。なぜまた今ルコ・ルカがあるいはヨハネも含めてキリストが十字架の上で血をだらだら流して全身血だらけだったということをどうして書かなかったのか。聖画を書く者もこの場面を映画化する者もキリストの体を血だらけに書くわけですけど、どうしてその原点であります福音書にはそのことが書かれていないのか。私自身は私たちに想像をたくましくさせるためだと思います。いろんなことを考えさせるため。そして根本はそのキリストの流された血は命である。そしてキリストが十字架の上で行われたことは、まあ、単なるですね、血を流したら、それを見たらもう、それを見ただけ身の毛がよだつ、と私たちは思うんですけども、そういう悲壮感なんてあんまり意味がない。それを残酷だと考えることもあんまり関係がない。大切なことは、キリストが命をお捨てになった。キリストがご自身の命を犠牲にされたということが一番大切だと。私は今のところ自分自身でこれで納得しております。なぜ福音書がキリストが血を流したと書いていないのかといえば、それは私たちが余計なことを考えないで、キリスト様はなんとかわいそうだとかですね、ああなんとむごたらしいとか、そんなことを考えさせないで、ただただキリストが私たちのために命を捧げてくださった、これを私たちに思い起こさせるために、福音書はわざわざキリストの血について一言も触れない。ヨハネの場合は触れておりますけれども、死んだ後の血のことを語っているだけでありまして、十字架の上の血のを語らない。こういうふうに私は考えておるわけです。もう一つ聖書に謎があるんですね。でここで、書かれてあります、あの19節以下なのですけども、20節にこれは神があなた方に対して定められた契約の地であるという言葉が記されているんですけども、これはですね、出エジプト記の24章の8節の引用です。ちなみにここだけは皆さん開いていただきましょうか。出エジプト記の24章の8節。24章の8節です。で、その前のところですけども、5節から、24章の5節から見ましょう。その7節がヘブライ人の手紙が引用しております。5節、彼はイスラエルの人々の若者を使わし、焼き尽くす捧げ物を捧げさせ、さらに和解の捧げ物として主に大石を捧げさせた。モーセは地の半分を取って鉢に入れて、残りの半分を祭壇に振りかけると、契約の書を取り、民に読んで聞かせ、彼らが私は主が語られることをすべて行い守りますというと、モーセは血を取り、民に振りかけていった。見よ、これは主はこれらの言葉に基づいて、あなた方たちと結ばれた契約の地である。ごめんなさい、八節が、ここで引用されておりますね。八節が引用されております。でここにですね、これは契約の締結、市内の契約が結ばれた時になされたことでありまして、このことをヘブライ人の手紙が 引用していることは確かなんですけども、よく比べてください。今読みました出エジプト記のように記されていないことがヘブライ人の手紙の中にいくつか記されております。例えば水は地色の羊毛やヒソプとともに、このヒソプのことなんか書かれてはいないわけですね。そして地が降りかけ注がれるわけですけども、契約の書全体、地自体と民全体に降りかけると書いてあるんですけども、出エジプトの記の方はそんなこと書いてないんですね。降りかけたのは祭壇だけなんです。イスラエルの人々に降りかけたなどとは書いて、ごめんなさい、契約の書に降りかけたとは書いてはいないんですね。でそして民に血を振りかけたとは、そこが書いてあります。でこのようにですね、ヘブライ人の手紙の作者は忠実に出エジプト記の契約の締結を記してはいないのはなぜかということです。聖書というのは曖昧なことを書くんでしょうか、間違ったことを書くんでしょうか、そういうことを時々おっしゃる方がいるんですね。私はそのことを重箱の隅をほじくるというふうに揶揄がするんですけども、しかしある人にとってはですね、旧約聖書の通りになぜ新約聖書は正確に書かないのか、間違ったことを書くんだ、聖書には間違いがあるということですね。こういうことを言って牧師さんを、花をですね潰してやろうと、こういうふうに考える方がいるんですけど、私はですね、聖書というのはそういう読み方をすべきではないと思っております。新約聖書と旧約聖書を並べてですね、そして同じことが書かれていないと、それは間違いだというふうに思わないでください。むしろそこでイマジネーション、想像力を確かめなければならないんだと思います。でここでヘブライ人への手紙がですね、子息のこととか、そういうことを書いているのはなぜか。それは、罪の許しのために、血が降り注がれた時に、その時にもっと、それとともに行われたことが、水や火色の羊毛や子息というのは、これは実は、汚れを清める時になされる行為なのです。つまり罪とは、このことを大丈夫さんに振りかざりますけども、私たちが何か悪いことをしたというだけにとどまらないで、その人の本質、そこを汚すんだと。で旧約聖書はこういう水やヒソプを用いてそれを清めるわけですけども、それは単なる儀式ですね。これを通して意味しているのは、罪によって私たちが心の奥底まで、魂の奥底まで汚されているのを罪を清める。血を降り注ぐということは、それは確かに贖いなんですね。罪の負債を支払うこと、それが贖いなんです。けれどもそこで起きるときは、もっと私たちはイマジネーション、想像力をたくましくして、その時には私たちの本質、魂の奥底まで罪が犯している汚れも、これも清めるのだと。でこういうことを言わんがために、つまりそういうことを想像力をかきたてるために、このヘブライ人の手紙は旧約聖書に書かれてないことまで書いている。私はそういうふうに想像力をたくましくして思います。この2つのこと、余計なことであったかも分かりませんけども、聖書の読み方として私はこういうふうに聖書を読んでいるという申し上げなかったのです。そして結論、もう一度申します。罪の許しには血が必要である。血とは何ぞや、それは命である。命が捨てられることによって、犠牲にされることによって、私たちの罪の許しがある、つまり贖いがある。私たちがそれによって罪が償われ、帳消しにされる。それによって神様と私たちは、まあ、や 敵対関係ではなくて、神様はいつも私たちを友達と言ってください。今日歌いませんでしたけども、賛美歌の312番はですね、キリストは我が友、このように私たちを呼んでくださいます。その時そのようになるのはですね、それはキリストがご自身の血を流されたことによって、命を差し出されたことによってです。ですから神様はどんなことにおいても私たちの敵ではありません。私たちをどんなことにおいてももう憎しまれることはありません。神様はいつでも私たちと共にあり、私たちとを友とし、私たちの仲間とし、そして私たちをご自身の家族の中に入れ、結論、あなた方は私の民である、私はあなた方の神であると、これからも永遠に宣言してください。私たちははばかることなく恵みの御座に近づいていきます。お祈りします。天の父なる神様、今日はヘブライ人への手紙を通して血を流すことなしに罪の贖いはない、罪の許しはありえないということを学びました。キリストは私たちのために血を流してくださいました。それはキリストが私たちのために命を、最も大切な、たった一つしかない、しかも罪を犯したことのない、汚れない命を差し出してくださったことによって、私たちは罪許されて堂々とあなたの前に立つことができ、はばかることなくあなたに近づいていきます。この恵みを今日もまた思い起こさせられました。どうぞこの祝福を心に留めながら一週間過ごさせてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。